This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第53回です。さて、このポッドキャストでは、オンラインストリーミングの Netflix で配信されている映画も紹介させていただいてるんですね。その Netflix が値上がりしましたね。日本上陸以来初めての値上げとなるそうです。基本となるスタンダードプランは950円から1200円になったわけですね。さらなるコンテンツ充実のためといった理由ですが、正直1000円を超えると割高感がありますね。レンタルビデオの時代を考えれば、海外ドラマをワンクール借りようとすると、新作だと2,000〜3,000円払ってたわけで、それを考えれば十分安いわけですが、まあ、浸透してきた時点で値段を上げるというのは常套手段。これで面白いコンテンツがないとなると、Hulu やら Amazon プライムビデオやらにパッと流れてしまう。なので、Netflix 配信作品の新作に期待かな。個人的にはドラマビッグバンセオリーギークな僕らの恋愛法則のシーズン9が配信されたら嬉しいかな。それだけで元は取れた気になりますよ。さあ、シネマの秘密第53回始めます。今回紹介したい映画はジュディを探して、 Netflix で配信されていた2017年制作のアメリカンコメディ。 Netflix の解説によるとお話はこんな感じ。観客として通販番組を盛り上げる仕事をしながらロサンゼルスでひっそりと暮らしていた男だが、いきなりみんなの注目の的となり、地味だった生活が一変する。この注目されてしまう男エディを演じるのは、映画ハングオーバーシリーズなどで日本でも知名度を上げたコメディアン、エド・ヘルムズ。このエド・ヘルムズが主演した2015年公開のコメディ映画オバカンス家族が結構好きで、この映画の感想をざっと話しておくと、1970年代から現在まで続くアメリカの人気バラエティ番組サタデーナイトライブの最初期のレギュラーであるコメディアンにチェビー・チェイスという人がいて、このチェビー・チェイスが主演した映画シリーズがいわゆるバケーションシリーズ。映画ホリデーロード4000キロや映画クリスマスバケーションなど関連作を含めると計5作も制作されているほどの人気シリーズ。そのシリーズ1作目のリメイクであり、バケーションシリーズでチェビー・チェイスの演じたキャラクターの息子ラスティが大人となって、また同じように家族を持って旅行に出かけるというのが映画オバカンス家族。その大人になったラスティをエド・ヘルムズが演じたんですね。なので映画オバカンス家族の劇中、1作目に登場したワゴン車が現れると バケーションシリーズのファンはテンションが上がるんですね。というのが、この映画オバカンス家族を見る前に知っておいた方がより一層楽しめるポイント。リメイクであり、シリーズ最新作でもある。しかしこの映画オバカンス家族、面白い、終始笑いっぱなし。主人公であるエド・ヘルムズ演じる父親が、頑張れば頑張るほど事態は悪化する。何よりこれ夫婦ものとしてよくできていたんですね。旅に出ることで互いの知らなかった一面を知って、さらに愛を深めるという構成になっている。下品で下ネタだらけなのに、なぜかほっこりさせられる。こんな感じにエド・ヘルムズが映画に登場すると、妙な安心感を生む役者さんです。映画ジュディを探してで、エド・ヘルムズ演じるエディが恋するジュディにアマンダ・セイフライド。このアマンダ・セイフライド、第15回ララランドの感想でさせていただいたんですが、ハリウッドの若手女優であるアマンダ・セイフライド、ミラ・クニス、そしてエマ・ストーンの区別がつかない。彼女らは目が特徴的なハリウッド女優ですね。そして今回の映画ジュディを探してを見て、さらに一人追加されてしまいました。アネ・ファニングことダコタ・ファニング。本作のアマンダ・セイフライドはダコタ・ファニングに似てます。一瞬、あれ、アネ・ファニングがヒロインだっけと勘違いしました。やばいです。アマンダ・セイフライド、ミラ・クニス、エマ・ストーン、ダコタ・ファニング、見分けがつきづらい。エディの親友フランク役にトレイシー・モーガン、この人いいですね。ちょっと抜けたキャラクターが愛らしい。他の映画も見たくなります。さて本作ジュディを探して、通販番組のエキストラをしていた役者が注目を集めてしまうといったあらすじからして、日本で起きたとある出来事を想像して、本作の予告編が公開された時から見たいと思っていたんですね。そのとある出来事とは、今から20年くらい前ですかね、関西のローカル番組である探偵ナイトスクープにとある投稿が。この番組は視聴者からの依頼に探偵が答える様が人気のバラエティ。この時の投稿が、時代劇で見かけるいつも嫌えている役者さんをぜひとも徹子の部屋に呼んであげてほしいというもの。探偵がその切られ役を探し出すわけですが、それが福本清三。今じゃ日本一の切られ役として有名ですね。ナイトスクープに出演する福本清三を見た徹子の部屋のスタッフが興味を持ち、徹子の部屋に福本清三を呼び、さらにその徹子の部屋を見ていた奈良橋陽子が、たまたま我らがトム・クルさんこと、トム・クルーズが日本ロケを観光しようとしていたハリウッド大作、ラストサムライのキャスティングディレクターだったことから、福本清三は映画ラストサムライにてハリウッドデビュー。このいつも誰かが見ていてくれると福本清三があれよあれよとスターになった出来事。本作ジュディを探してもそんな話かと思ったんですよね。ひたむきにしていた仕事が認められスターになる。これが全然違うんですね。テレビメディアによって時の人となってしまったエディが元の日常を取り戻そうと躍起になる話といったところ、これが意外。エディも親友フランクも成功を望んでいない。ただささやかな日常をそれなりに楽しんでいる。 この価値観って我々がイメージするアメリカ的なものとは違いますよね。いわゆるアメリカンドリーム。今のアメリカ大統領はドナルド・トランプ。彼は不動産業で巨万の富を得て、テレビに進出し、お茶の間の人気者となり、その人気を背景に大統領選挙に出馬、見事当選。まさにアメリカ的な成功者のモデルケースがドナルド・トランプだと思うんですが、本作で描かれる幸せとはそういったものではないわけです。ここが新鮮であり、我々日本人にとってはしっくりくる話なんじゃないでしょうか。本作を作り上げたのは映画監督のディート・モンティエル。自身が書いた小説を映画化したわけですが、このディート・モンティエルのフィルモグラフィーを見ると、映画シティ・オブ・ドックス、映画陰謀の代償、ニューヨーク・コンフィデンシャルなど、バイオレンスとサスペンス畑の人だというのがわかります。そのため本作ジュディを探しては、コメディとしてはやけにシリアスで憂鬱な雰囲気。本作のオープニングはノルウェーのバンドであるアーハの楽曲Take on Me のミュージックビデオのように、実写とアニメーションを融合した映像になっているんですが、それは主人公エディがアニメ化したロサンゼルスの街を歩くというもので、やたら看板の文字が強調され、楽しいオープニングのはずが、我々が大量消費社会の最中に投げ込まれているのだと強く感じさせる。このようにコメディとしてはどうかと思わせるんですが、ヒューマンドラマとしては抜群です。ほっこりさせられます。ザ・ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンの CD が深夜の通販番組で売られているというのもいいです。アメリカの音楽史に偉大な功績を残したアーティストであっても、もはや夏メロとして消費される存在でしかない。欲を言えばヒロインであるアマンダ・セイフライドを演じるジュディの視点をもう少し増やしてくれると、もっと面白くなったんじゃないのかな。本作おすすめです。Podcast Shinema no Himitsu wo Kiiteru yo To Itako wo Apple Podcasts no Review ya Twitter To Ita Social Networking Service Day Arget Take Ta Dai Tali Come So Yago Iken Domeda Shi wo Apple Podcasts Sisaibu Arogu no Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinemana Himitsu ni Oyo Se Tada Kirito Sai Wari Death Omachi Shi Take Ali Mas。こんな感じでジュディを探して紹介させていただいたんですが、どうでしょう。先日特撮の DNA 展が兵庫県の明石でやっているというので行ってみました。特撮の DNA 展は映画撮影で実際に使用されたミニチュアや着ぐるみなんかを展示するイベントですね。主に東方特撮、ゴジラ映画関連が主体だったんですが、これを使って撮ってたんだと新鮮な驚きがあったのと、展示物の撮影が OK というので写真に収めたりと大変楽しみました。一緒に行った家族は暑さのせいもあってか終始小言という状態でしたが、この特撮の DNA 展の中で個人的にうわっとなったのが、バラゴン、アンギラス、バランの粘土模型。この3体は東方の映画に登場した怪獣ですが、金子修介監督が映画ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃を制作する際登場させようとしていた怪獣なんですね。なので当初のタイトルもゴジラ、アンギラス、バラン大怪獣総攻撃だったかな。しかしいかんせんその3社では知名度が低いとの判断で、工業的に受けるであろうスター怪獣モスラ、キングギドラに 差し替えとなったわけです。その実現しなかったアンギラスとバランの造形が展示されていたんですよ。うわ、これで見たかったなと、動いてる姿見たかったよとなるわけですね。バランのボディがムッキムキですし、やっぱこういう展示会って行ってみるもんですね。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第53回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマノヒミトゥポッドキャスト、トゥキミサンカイト、各種木曜日配信、バッグナンバーウォーミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.